ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビュアーを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、前回のゲストさん、ヘビーでしたね。
面白かったですね。もうずっと喋ってたかったですね、本当に。
ね、心理カウンセラーの囲井理恵先生という、ね、方にお越しいただいて、ちょっと途中劇場でこうやって施術というか、ね、心理をこう直していくのよとか、ね、あの方多分ね、スーパーエースだと思いますよ、本当。
人のためにね、エースになれると言いますか、そういうことなんです。
方法として上からこの人には物を言った方が効くんだというね、ことで。
そうそうそう、そうなんですよ。執着点が見えてるからなんでしょうけどね、その人の本来の、使命というか、生き方というか、が見えているので、違うのよ、あなた今そこで行っちゃったダメなのよ、みたいなことがわかるんでしょうね。だからもう答えがわかってるから、そっちじゃないよっていうことをバッサリ言えるというか。
ですよね。途中で調整してらっしゃるっておっしゃってましたよね。今言ったらちょっと聞きすぎるから、ちょっと次あたりにバシッというタイミングを作ろうかな、みたいなね。はい。お仕事としてね。相手を良くするためにこう叱ってあげるっていうことをね、そうやったりとかしてらっしゃいましたよね。はい。
そうですね。それを言葉で理論立てて分かるように、しっかりとした専門用語も使いながら、その人の心を掴んで説明するというか、もう説明されてしまうので、本当に、もう、はい、そうです。そうなんですっていう感じに多分なって、ていくですよね。
委ねね、そうすると、この人分かってるってなったら、もう全面的に頼るっていうか、委ねることができますもんね。そうするとね。
そうですね。
相手に。
でも、よくありがちな、そこに頼りすぎてしまう場合ってあるんですけど、先生に対してこうちょっとこう委ねすぎてしまうっていうところってあると思うんですけれども、そういうことも学位さんの場合は。許さない。
頼らせない。自立させる。
そうです、そうです。そう、自立させる。で、頼らせて人がたくさん入ってくるっていうような、こういうセミナーをされてる方もいらっしゃるんですよね。でも、そうじゃないんですよね。小井さんの場合は、そうじゃないから、そこがすごい素敵ですよね。
そうですよね。ピリッとしてますよね。私のとこに通いなさい、私がもう私の言うことは絶対よってなっちゃうと、またちょっと変な方向だと思うんですよ、それって。あなた自身はこうなんだから、こうならないとダメ、はい、治ったでしょ、じゃあねっていう、その姿勢が綺麗ですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
でも最初は長谷川先生もやっぱり同じような施術の方法というか、悩み、体の悩みを抱えてらっしゃる方が来た時に、これどうやって、でこの人を良くしようかっていう面では、やってるプロセスは一緒ですよね。
そうですね。体だけじゃなくて、心も、悩みがある方もやっぱりたくさんいらっしゃるので、悩みが多くて体が少なかったり、体が多くて悩みは少なかったりっていうことで、それが、シーソーのようになっているので、どのポイントを手で触りながら、この話をしようかなとか、どこで、臨界点みたいな感じで、どこでパーンって弾けるかな、みたいなことを、全然関係ない場所を触りながら、ものすごいきつい言葉を言ってみたり、その図星の場所だろうなっていう原因の場所、化石を触りながら、すごいきつい言葉を、その人がぴったり、その悲しかった時の場所を触って言っちゃうと、すごいショックだったりとかもするので、その時は位置を変えて、原因はそれなんだろうなって思うようなことは、足元の方で言ってみたりとか。 背中向いてる時に言って
る。気遣いますね。そう、長谷川先生、そうか、長谷川先生もやはりこう、肉体を触りながらだけど、心理的なケアっていうのも同時にされてることが多いんですか？
あ、そうですね。その、人生を変えるので、体が変わると、心も変わるんですけれども、そこができちゃった原因をお伝えするっていう感じですかね、その時に。多分過去がパーってこう、見えてくるんですけど、かっこいさんもちょっと過去性にそれは一旦置いてっていうようなことをおっしゃったじゃないですか。うん、
はいはい、
うんうんうん。自分の人生をまた一つの人生なのに、過去性っていう言葉を使うっていうのが、すごく私も似てるなって思ったんですけど。
おー、なるほどね。
うん。なんか、今を生きてはいるんですけど、過去のものをそのまま引きずって、蓋をして生きてると、もうそれ過去性のように、そこに残ってるだけであって。
はい。
でも原因はそこにあるじゃないですか。なので、それを、気づかせて言葉で変えていくのが、かっこいさんの方法で、私の場合は気づかせて、その時に受けた、傷であるとか、滞りがここにあるっていうのが、本当に、そうですね。1センチ四方でもないですね。直径5ミリぐらいの、感じなんですよ。ちょうど私 BB 弾ぐらいだといつも思うんですけど、原因の場所が。そこを取ると、その時の記憶がトラウマみたいに残ってる人ってしっかりコリコリンってあるんですよ。
へぇ、はいはいはい
はい。はい。で、それをチュッて取ってあげると、あれ、そんなこと悲しいと思ってたのかな、自分って、とか、ヒューって過去の記憶が塗り替わるみたいなことがあるんですよ。
そうか、じゃあそこのところを探し当てる作業なんですよね、長谷川先生ね。この辺にあるんじゃないかっていう想像もできるんですか、その、はい、
そうです。最初に想像、カウンセリングで想像して、
うん、
あ、ここにあるだろうなっていう大体予測を立てて、それで、まあ、触っていくと当然何かがあるからその上は膨らんでしまっているので、そこだけ特別に膨らんでる、こう詰まってるので滞りがあるなと思えば、そこから緩めてって、その下に、まあ、一番最初の頃にお話しした化石、化石って思いながら、
はいはい、嬉しそう。身につけたってやつですね。
身につけた、そうです、そうです、行きますよ、取りますよみたいな感じで、はい、そんな風にするんですけど、それってやっぱりなんかこう不思議なんですけど、今だけなんじゃなくて、本当に前世の記憶みたいなものが体に残ってる場合があって、
物理的にね、記憶が物理的に残ってるってこと
です
ね。
そうなんです。これは確信というかエビデンスはありませんけど、そうなんだろうなーというようなことが何度かあったので、必ずしも今のこの生きてる状態だけじゃない、なんかどっかにだから遺伝子っていうんですか？で残ってるとか、その後から。
DNA に残ってるとか、そんなんですね。
そうですね。はい。で、環境からまた DNA って書き換えられていくんですね。生まれ持ったものだけじゃなくて、結構環境の方が大きいんですよ。後から変わる。はい。ということは、それを変えてしまえば、リンパを流すということとか、言葉を与えて感覚を変えるっていうことは、その、今の環境を変えることになるじゃないですか。
はいはい。
結局、それによって遺伝子まで書き換わるっていうことになっていくんですね。
ほう、そっか。新しい、自分として新しいものができていくってことですね。
そうなんです。だから、そうです。細胞から変わるって私言ってますけど、遺伝子から書き換わるっていうことを考えると、どうですか、ズッピーさん。
それ、ちょっと聞いたことなかったですね。なんか聞いたことあったのは、7年ぐらいするともう体の中は総特化されてんのよっていうような、なんか話は聞いたことあるんですけど、遺伝子が、ヒトゲノムとかってなんか思い出しましたけど、そういうのが変わっていくのは分かんなかったですね。さらっと聞いちゃい
そう
ま
で
し
す
たけ
ね。
ど。
はい。変わるんですよ。環境の方が大きいんですけど。
へえ、そうす
そ
る
れをだ
と、
から、はい、はい。
自分の、まあ、新たに自分が作った新しい 遺伝子というか DNA ができていったら、うんうん、それが次の代に引き継がれるわけですよね、はい、ある程度ね。
そうなんです。だから、
新しい人も自分のものを作っていくんですね、はい、またね、うん。
そうなんです。ということは、うん、もう代々遺伝だからとか、うん、こういう考え方だからとか、まあ、そういったことじゃなくて、もう、子育てもそうですけど、うん、反面教師なのか、その通りにするのか、うん、お母さんからこうされたからこうする、はいはい、逆にこうだったから私もそうしてあげる、とかっていうふうに子育てってしていくことが多いと思うんですけど、うん、
はいはい、
うん。うん、食事もそうだと思うんですけど、うん、そこを思いっきり自分のところで断ち切ることができるんですね、リンパをしっかり流していくと。
そうだよね、うん、ほ
んそうなんです
ね、うん、そう、
はい、遺伝だから、
うん、そう、じゃない人の遺伝だからしょうがないよって言ったら、うん、そんな簡単な片付け方ってずるいですよね、
うんうんうん、そうなんです、もう逃げないでっていつもあの囲いさんじゃないんですけど、うん、そう言って逃げてるでしょっていつも言うんですけど、それは
僕なんか逃げられるから、
変えられるから変えられるから
言い訳つけて、
はい、でもほら自分で努力して変えるとかっていうのはできないんですよ、はい、すごい大変だと思うんです、できないってことはないんですけど、はい、
うんうん、
でもこういうあの体とか言葉の力っていうのを変えて、うん、あの行くことができる、ま、主義というかセッションというかそういうのがあるので、
うんうん、
他にもたくさんあると思うんですけど、
はい、
そこにポポポンってうまく関われる、これもご縁じゃないですか、
はい、
だから、
うんうん、
結局遺伝子とかって、ま、手からとか汗からとかいろんな唾液からとか、
うん、
まあ、環境に関係もしてくるので、そばにいる人には伝わるんですよね、
うんうんうん、確かに、
うんうんうん、まあ主に交わればみたいなもんですけど、
ね、伝播しますよ、うん、そうな本当に、ま
あ、そうなんです、そうなんです、うん、ということは自分の遺伝子も書き換えて、
うん、
前世からもらってきたものをスパッとそこで切って、
うん、
で自分が生み出す新しい誰かのためにとか、うん、何かのためにって思う力みたいなのを持った人たちをどんどん増やしていけば、はい、もう全然日本は変わってくると思うんですよね。
起きた、そうだ、本当ですよね。一人一人が、はい、ね、健康になって、精神的にもね、はい、肉体的にも健康になったら、いいもの、いい国になっていきますよね、きっとね。
そうです。でも、うん、昔からあるこの日本の大事な遺伝子は、もう島の中で守られてきた、これは変えたくないところがありますから、
うんうんうん、
でもなんか後からもらっちゃったいろんなものはもう書き換えちゃって、はい、
うん、
本当にあのね、弥生時代とか縄文とか
そうそう
そう、そういう時代の遺伝子はそのまま残し、
うん、
新しく書き換えられちゃったものは逆に書き換えちゃって、
うん、
元に戻す、
はいはいはいはい、
で新しい時代っていうんですかね、
うん、
そういう人たちがたくさん集まっているところのなんかチーム力っていうんですかね。そういったことで今ビジネスを私もさせていただいているので、本当に気持ちがいいんですね。そういう人しかいないんで。
うん、なるほどね。あの、よく、目的は良くすることをね、あの、囚われてる人を解放してあげることですからね、
うんはい。うん。うん、そうですね。もうなんか、はい、このビジネスしますって言った時に、このその座組の、あの、他のね、あの、事業をされている社長たちのお顔を見ると、
うん、
ああ、なんか、宝船に乗ってる感じとか言って、七福神がやってきたみたいな。
そう褒めてんすか
みんな神様みたいな人がすごく周りにたくさんいるので、なんか、それは本当に、ぜひね、この船に乗ってほしいといつも思ってます。
うんうん、そうですね、うん。もうあの、長谷川先生のね、もう根本が、まあ、ご自身がいろいろとね、肉体的にも辛い思いをされてっていうところから来て、で、リンパを流すと人生が変わるっていうタイトルで、ね、うん、この番組そういうタイトルですけれども、うん。まあ、根本にご自身の経験と、そっからこう育んできた、じゃあ人も治せるんだっていうね、あの気持ちが本当に強く伝わってくるんですよ、うんうん、私もインタビューをしていて、はい。ですから直してきた、あのもう一個ね、先生にお伺いしたいなと思ったんですけど、そのかなりスピリチュアルというかね、またあの精神論になってくるかもしれないんですけども、うん、あの過去に何かトラウマがあるとね、
はい、うん、
それがまあ場合によっては体にまあ BB だみたいな形で出ている場合もあると、うんうん、それを解き放つということですけども、はい、その過去は拭い去って忘れ去るものじゃなくて思い出させて根本を変える、
うん、
どっちが正解なんですか、うん、もう過去のことは過去のこと、
一緒に、うん、一緒にそのことの瞬間に立ち会っ って、こうなんか、お弔いみたいな感じなんですけど、うん、その時辛かったよね、ここにあるんだけど、この BB 弾ですって言って、拝見しますよって。でもすごいその時大変だったからこれができたんですけど、大変だった体を治すためにこの人たちがやってきたってことなんですね。その人の細胞のすごい疲弊している部分をみんなで守ろうと。まあ、最初の話ですけど、ナトリウムとカリウムのバランスが一気に変わっちゃって、細胞がぐーって苦しんだ状態からスタートしてるんですけど、うん、その日のその時のその時間にそうなった瞬間があるってことなんですね。だからそこに思い出して、あ、本当に辛かった。でも、自分一人なんじゃなくて、体の中のいろんな人がこうやって助けて、ね、物質であったりとか、いろんなものが助けてくれて、今自分があって、で、ずっとそこにそれが残ってて、ね、ありがとうって感じじゃないですか。生きてられるのも、その時グッて我慢してくれたどっかの一箇所があるからなんですよ。じゃあそれ、なんて言いました、うん、ありがとうございましたっていうか、私の体ってすごいですねって、人間ってすごいなって、そこにたどり着いてほしいといつも思ってます。
ああ、そっかそっか、なるほどね。うん、じゃあ考え方としては、この辛い時のこれを今見つけましたって、一旦こう、うん、その瞬間を一回表に浮き上がらせるわけですね。
はい。はい、一緒に立ち会います、
うん。で、物質としてはもう消し去りましたからっていう話ですね。
そうです、そうです。
はい、
うん、
へえ、あ、それは。納得がいくな、あの過去のことは過去ですから忘れ去ってくださいって言うんじゃなんか違うかなって思ったんですけど ね、
はい、
確かにそうですね、わかりました。今日はあのまた、ね、はい、ちょっといろいろと先生と、あ、久しぶりですね、あの二人でお話できるのね。
あ、そうですね。時々ね、こういうことをしていきたいと思っております。
わかりました。はい、ということでね、今日もあのいろいろと深いところまでお話を頂戴いたしましたけれども、あの番組の説明文に、長谷川先生モルフィングへの、ね、アクセス方法など、ま、案内がありますので、ぜひともね、そこから長谷川先生にアクセスをしてみてください。はい、長谷川先生、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。